先週は約50周年、記念盛会を大変にぎにぎしくっていう言葉いいですね。何がどういう意味なのかさっぱり分かりませんけど、なんかにぎにぎしいという、にぎやかとかっていう意味ですかね。なんかこうにぎにぎしく盛会をやったんですけど、なんか物足りない感じがして、ちゃんと総括してないような、現役の牧師としてですね、もう少し事務的な振り返りも必要じゃないかなと、思いまして、非常に打足なんですが、約50年を歩みを振り返ってみ、たいなと思います。もう済んだんじゃないみたいな、こう今一瞬そういう雰囲気がこう流れましたけどね。先週はね、その50年を迎えられたということをみんなで喜んだ、大喜びしたわけですけどね。一体その50年にどんなことがあったかということを、階段の方にはね、ホールの方に写真もたくさん飾ってありますけれども、もう少し具体的に一応確認をしておきたいなということであります。で、この教会に与えられた恵みということからしますと、この教会で、洗礼を受けた方、信仰を持って洗礼を受けた方が、300人以上いらっしゃいます。で、正確な記録が残っていない時がありますが、そのあたりも大体推測して、300人から400人ぐらいの方が洗礼を受けられています。これは大変なことですね。もちろんその日本の人口からすると、太平洋の一滴ぐらいなんですけれども、しかし多くの方がこの教会を通して、イエス様に出会い、誠の神に出会って救われてこられたということ、またこの教会で洗礼を受けられなくてもですね、またこの教会に来られるようになって、その信仰生活を続けられたという方ももちろん大勢いらっしゃいますけれども、そして一度も洗礼を受けた人がいなかった年っていうのがないんですね。2人という年があるんですけど、それでも必ずどなたかが洗礼を受けておられるということであります。これは本当に神様の恵みであろうと思います。そして毎年昇天者記念礼拝をやってますけれども、50人以上の方がですね、この教会から天国にお帰りになられています。これも大変なことですね。300-50が残ってるという、そういう単純なものじゃないんですが、それでもですね、牧師としては信仰を持って、そして天国にまで送り届けるというのが仕事ですから、この50何人という方の数というのは大変ありがたい、本当に神様の恵みだなと思っております。それからこの教会を通して生み出された教会がいくつかあります。一つは先週中原先生が来られましたけれども、東区の福田にあります広島親愛キリスト教会というのは、この教会に集っておられました大橋秀子さんという方ですね。その方の家庭集会が、大橋さんのうちに、もう毎週のように、皆さん集まってくださってですね、昔は遠かったですね、あそこまで。結構道も悪かったしね。それでもうちの母も本当に、コツコツと通って、大橋さんの、お子さんたちはですね、心の病気を持っておられて、本当に長い間苦しまれました。お二人とも天に召されて、私も大橋さん、お母さんも含めて3人の方々を天に送りいたしましたけれども、しかしその信仰の実が、種がですね、この芽を出して、そして今福田に教会ができている。で、この教会の方が土地と建物も実は寄付されてですね、 教会があるんですね。20周年とこの間おっしゃいましたかね。それから直接ではありませんけれども、松江の教会、松江ゴスペルチャーチという、今生竹先生が牧会しておりますけれども、この教会の元になったのは、この教会で信仰を持った片山博さんという方がですね、ここにお嬢ちゃんが来てますけどね、知ってるよね不思議なもんですね、お嬢さんがこうしてこちらの教会に来るようになってるわけですが、私の大学の友達だったんですけれども、信仰を持って、そして大学卒業するときにですね、郷里にぜひ教会が欲しいということで島根に戻られて、そして教職になられてですね、今は中学校の教頭先生をしておりますけれども、彼の長い間の祈りがあって、そして10年前に生竹先生が使わされてきて、今はですね、もう30人近い方がね集っておられます。で、実は今年で10年なんです。こっちは正確に10年、うちは約50年なんですけど、向こうは正確に10年で、7月にこの記念聖会、感謝聖会をやりたいということで、私が呼ばれてメッセージをすることになってますけれども、生竹先生夫妻本当に苦労してですね、松江にはプロテスタントの教会が10いくつあるんですけど、経済的に自立している教会は2つしかないんですね。それぐらい宣教の難しいところなんですけれどもね、本当によく祈って宣教して今日の姿になっています。また瀬戸内キリスト伝道所もですね、その最初の種まきをしたのはこの教会の出身者の木村典子先生という方で、長い間中国のね宣教をしておられて、宣教師をお辞めになって郷里伝道を志して、呉の阿賀の地に、教会が始められたわけであります。典子先生は志半ばでですね、60歳で天に召されましたけれども、その後この教会の大田先生にも1年間牧会をしていただいたりして、本当に不思議なことに昨年会堂が与えられて、一昨年会堂が与えられて、昨年越智先生夫妻が使わされてきたわけですね。まだまだ歩みは始まったばかりですけれども、この松江も瀬戸内もこの教会からわずかですけれども毎月支援をさせていただいている、本当にこれは神様の恵みであろうと思います。またこの教会に与えられている不動産ですね、不動産という言葉はちょっとなんかピンときませんけど、土地というか建物というかね、1965年にですね、この場所に、まだこの辺り、そこに写真がありました、ご覧になりましたか、周りに何にもない、もうただ田んぼしかないようなところに、この土地を買いまして100坪で、そのお金も実はアメリカの教会からよその教会に1000万円街道を建てるということで献金があったんですけど、そっちの方がなんかの都合で立ち消えになっちゃって流れてきたんです、こっちに1000万円、はい、それでまさに棚ぼたでこの土地を購入できたんですね。で、恵み、まさにこの恵みなんですね。恵みという言葉を日本語に訳すと棚ぼたと、ね、もうこれしかないなと思ってますね。本当に棚ぼたですね。棚からぼた持ち で当時まだ教会に勤っている方もそんなに多くなかった、20数人30人前後でですね、皆さん若くてね、若い頃の写真があそこにありますけどね、若いということはお金がないということですが、それでもみんなで祈ってですね、当時のこの最初の街道を建てた時の献金の記録っていうのは残ってるんです。今私それをつぶさんに見てね、この涙出そうになりました。120円とかね書いてあるんですよ、30円とか、そういう献金がこう積み重ねられてこの最初の街道がね建てられたんですね。で、建てられて建てられてから5年後ですね、1965年にこの会話を建てられましたけども、4年後か69年に私の父がですね、昇天したわけですね。41歳で昇天をいたしました。 まあ、しかしその後ですね、まあ後でまた牧師の話をしますけれども、まあ、不思議な導きもあって、この今ちょうどそちらの小街道のあるあたりの土地っていうのはうちの教会の土地ではなかったんですが、50坪ほど買いまして150坪になったんですね。そして93年にこの街道を建てようということになったんですけど、それもですねすごい不思議なことだったんですね。まあ、前の街道が古くなってたんですけども、建ってからまあ30年ぐらい経ったんですかね、ですけれどもまだそんな経済的な余力もないし、これを建てるとなると随分かかるしなと思っていたら、ある方がですね遺産相続をしたということで、そのうちの一部を献金として持ってこられたんです。で、私もその献金を手にした時にですね、これはやっぱり街道を建てなきゃいかんなと思っちゃったんですね。僕アメリカ帰ってきた年だったんですけど、91年だったんですが、それから教会の方にもアナウンスをして祈ってもらって、で計画が始まったんですね。最初まあ1億ぐらいでなんとかなるんじゃないかなと思ったって、1億ぐらいだったら返せるなと思ったんですね。でもやってるうちにどんどんどんどん話が大きくなって、最終的には2億になっちゃったんですね。2億ですよ。まだ最初1000万しかなかったんです。5000万あったわけじゃないんです。1000万しかなかったのに、でやってるうちに、私よくこの話しますけどね、最初は一生懸命計算してたんです。まあ、1000万、1200万、1500万だったらいくら借りていくら返せばって計算してたんですけど、そのうち計算するのがバカらしくなってやめちゃいました。まあもう建てるな建てようと、まあ、神様与えてくださるんだからなんとかなるだろうみたいな、本当にまあ信仰と投げやりっていうのは神一重なんですけど、これは道義じゃないですよ。さっきの恵みと棚ぼたは同じ意味ですけど、信仰と投げやりは道義ではありませんが、まあでももう本当に神様は何とかしてくださるだろうみたいな感じで、2億でね建てちゃった。そしたらなんと皆さん、来年の9月で全ての借金の返済が終わるんですよね。すごいですね。来年の9月で、もうこれはで一度も滞ったことがないんです。一度も滞らずに毎月70万円以上ずっと返してる。すごいですよ、まさに神様の恵みだと思います。こんな大きくて静かでね、明るくて冷房がガンガン効いてね、聞きすぎるとか聞かないとかなんか文句言いますけど、まあ気持ちのいいところにね、なんかこう日曜日の朝ここに来て座ってるだけでなんかねちょっと こうリフレッシュするじゃないですか。そういう街道を与えられた。しかも3年前に、まだ街道の返済も終わってないのに隣のスマイル館を買いませんかと言われたんですね。カルビーの社長さんの松尾さんに、まあ、前からお付き合いがあって、もしお買いになるなら教会に優先的に売ってもいいですよと言われた。いくらかと聞く前にはいと言ってしまった。私に電話で話が、お買いになりますかみたいな、あ、はい買いますみたいな、普通いくらか聞くんですけど、まあ隣ですからね。 でちょうどもうその頃数ヶ月使ってたんですよね。タダで貸してもらって使ってましたから、まあ、これを逃したらもうないと、いうこともあって、で聞いてみたら4,600何十万かな。安かったですね。あっちは145坪あります。こっちまだ、こっちは142坪しかないんです。もともと150坪あったんですけど、前の道路ちょっと広げたんでその時に削っちゃったんです。向こうの方が3坪広いんです。そんな強調する話じゃないですけど、合わせて287坪あるんですね。ものすごいですね。で隣 あのスマイル館をね、当時スマイル館って名前ありませんでしたけども、カルビー御殿とかいろいろ言ってましたが、買いましょうみたいな話になって、皆さんにね教会会議でお諮りをして、じゃあ、教会の銀行にまだ借金もあるから他から金は借りられない、 皆さんの献金と、まあ、我々の献金と教会にお貸しいただくお金で買うしかないので、いくらそれぞれ捧げていただけるか書いてくださいって言ってね、紙を回して書いていただいて2週間で回収しました、ね、それを全部合わせると献金が1,000万円、教会債が4,000万円、合わせて5,000万円、隣がちょうど買えたんですよ、ね、これはね今考えてもね、本当にもう奇跡ですね、奇跡ですよ。足りないんでもうちょっと何とかしてくれませんかって私一回も言いませんでしたから、ね、本当にやっぱりこれ神様が備えられたもうとしか言いようがないです。誰も相談してないんですよ。電話しました皆さんお互い、ね、あんた何もするみたいな、なんか電話が飛び交いましたか、ね、多分なかったでしょう、ね、それで済む人はいないんです。あうちはじゃあ1000万するけどあんたとこ3000万審査やみたいな、そういう会話はなかったと思いますから、本当にですね、あの5つのパンと2匹の魚じゃないですけどね、皆さんのできるものはちょっとずつ集まってちょうど必要なだけ与えられる。不思議ですね。まあ今はもうね、前からうちの建物みたいな感じで大きな顔して使ってますけれども、やはりこのような神様からの恵み、まあ棚ぼたですね、他にもいろいろありますよ。あの例えば海外宣教にね、あのお手伝いをさせていただいているというのも恵みだと思います。モンゴルの宣教であったり、最近はねカンボジアの宣教であったり、まあ、私たちの行けないようなところに宣教師の先生に行っていただいて、まあ、わずかですけれども、まあ、祈ったりね捧げ物をしたりして、ちょっとなんか海外宣教してる気分に慣れてるというんですね。一度も行ったことないのに私なんかとても行けません。最近でもレコード先生ね、子供連れて行ったらですね、なんかちょっとやっぱり食当たりとかあってね、赤ちゃんが病気になったりしてるらしいんですよ。しょっちゅうメールが来て祈ってくださいみたいなこと言ってくるんでね、もうかわいそうでね、でももうねそこに本当にあの骨をうずめつむで行ってらっしゃるので、もう我々は支え、もう祈って支えるしかないんですけれどもね、まあ、神様がこの教会に、本当にこう豊かな恵みをね与え続けていらっしゃるということ、まあ、ごく一部でありますけども代表的なものですが、それからこの教会には素晴らしい仲間たちが与えられている。信徒の皆さん、こうして、日曜日のたびに礼拝に出席してくださる皆さんですね、50年間、毎週必ず誰か礼拝に来てる、今日は誰も来なかったなということはありません、当たり前のことじゃないんですよ。でも皆さん本当に、もうね、皆さんがこうして礼拝に来てくださっている、そして祈ってくださっている、皆さんの祈りが積み上げられてきております。そして捧げられてきている、その皆さんの捧げ物でこの教会は、支えられてきている。また、ね、こうして素晴らしい街道を建てたり買ったりすることができている。そして皆さんの奉仕があって今日があるわけです。また特別な奉仕をしてくださる方々も、これまで50年間本当に多くの方々が奉仕をしてくださいました。今もねやってらっしゃいます教会学校の先生方、まあ、今まで教会学校の先生をしてくださった方の数はですね、おそらく50人ぐらいになると思います。もっと多いかもしれませんね。私もその教会学校の先生たちにお世話になって、育てられてまいりました。うちの子供たちもそうですしね、本当にこれは感謝のことであります。また教会のコーディネーター役員の皆さん、責任を負ってくださった、また音楽の奉仕者の方々、会計の担当の方、管理をしてくださる方、また技術を担当してくださる方、ね、テープのコピーを長いことしてくださっている方とか、司会をしてくださる方とか、手話奉仕の方とかね、ご飯を作ってくださる方とかね、本当にあの多くの方がこの教会を通して神様に仕えてくださっている。私はやはりこの教会のこの本当に素晴らしい奉仕者がこれまでもうずっと、まあ、ここに挙げられない奉仕もたくさんあるんですけど、与えられているということが本当にあの誇りです。感謝のことですね。またあの この教会の牧師たち、初代北野光一先生ですが、私の恩師でもありますけれども、本当に不思議な方法でこの広島においでになって、最初2年間牧会伝道されて、その北野先生の時に信仰を持って、今もずっとこの教会の信徒である方もあるんですね。またその後で私の両親が参りまして、昭和34年ですかねに参りまして、最初は父が牧会伝道をいたしまして、私の父は私はもうほとんど覚えてないですね。もう父が亡くなってから40年ぐらいになりますから、ほとんどもう記憶の中にはない人で、写真の中でしか見ない人なんですけども、最近は似てきたってよく言われますが、私の方がもう8つも年上ですから、父は永遠に40歳ですからね、41歳ですから、しかし本当にこの教会のこのがっちりとしたね基盤を作ってくれたなと思いますね。本当に父の時に信仰を持った方々も揺るぎない信仰をですね持ち続けて、この教会の土台を作ってくださいました。また父が亡くなった後はうちの母が牧師をしておりまして、母が牧師をしてた時代、一人でやってた時代が15年ぐらいあるんですね。さっきも目の前にして言ったんですけど、うちの母は本当スーパーウーマンでですね、よくやったなと思いますね。一人でですね、子供まだ3人で、父が亡くなった時妹はまだ幼稚園でしたから、私は小学校の3年か4年ぐらいでしたから、子供を3人育てながら、礼拝の説教もし、さらにピアノも弾いたりしてましたから、終日は家庭集会に行ってですね、ご飯も作るし、よくこの、先週小沢さんが矢口の太夫さんという話をしておられまして、3分の2ぐらいの方は何のことか分からなかったと思いますけれども、矢口というところがですね、へさかのちょっと北の方にあって、そこの太夫神主はですね、打ったり舞ったりっていうんですよね、その太鼓を叩いたり踊ったりすると、つまり一人で何でもやる人のことを広島では矢口の太夫さんと言って、うちの母もずっと矢口の太夫さん、新さんなんてずっと言われて、でも矢口の太夫さんをするしかなくて、15年ぐらいやっておりましたけれども、やっぱり神様はやっぱあの人のってちょっとひどい変な言い方ですけど、非常にやっぱり特殊な能力を持っている人ですね。何でもできる人でもあるんですけれども、非常にそういうことを、子供投げにねやってしまうという、人で、今年79になりますけれども、自分はまだ引退するとかね、退こうという気はね全くない、折りあらばまた最前線にみたいな、そういう雰囲気を常に持っている人で、すごい母親ですね、あの人はね。いまだに車を運転しますからね。あれがちょっと怖いんですけどね。でもやめろというのもかわいそうなので、好き放題させてますが。私がこの教会に戻ってきたのは1984年なので、それから私は約25年間、3年間留学しておりましたけれども、25年間この教会の牧師をさせていただいています。ですから私が一番長いんです。他の2人を合わせたより私の方が長いんですが、一番影が薄いんですね。先週の話を聞いてると、なんか私はどこにいるんだろうなみたいな、そんな雰囲気が多少漂って、若干ひがみっぽい雰囲気になったりする。25年は私がやってきたんですけど、やってきたって変な言い方ですけどね、私が就任牧師であったんですが、でもこういうやはり土台があったからこそ、私みたいな本当にチャランポランで適当な牧師でもですね、牧師でございみたいな顔をしてこれたのも事実なんですよね。非常にありがたい、私は牧師生活をこの24年間させて、いただいています。またここにも挙げてますけども、ちょうど私は進学を卒業した頃にね、スワロー先生、ご夫妻が広島に来られて、まだちっちゃかった誠くんがもうまだここにおりますが、でっかいお兄ちゃんになってますけども、 まあ、彼がですね、本当に彼はアメリカの神学を卒業しておりますので、非常にこう本当に重荷を持ってですね、この教会の、まあ、一人の牧師としてずっとやはり重荷を追い続けてくれているんですね。また彼によって英語礼拝も始まりまして、今この教会の大変大きなミニストリーに成長しております。また代打義則先生ですね、松田にお勤めであった時から、通信教育でね、 JTJ の通信教育の進学校を卒業して、そしてその手話のタラントも生かして、教会でずっとまさに忠実に奉仕をしてくださっています。また最近ではクリス先生もですね、この教会で出会った女性と結婚して、でこの教会は国際結婚をしている方が多いんですね。僕はいつもそれを自慢してるんですよ。うちの教会ね、国際結婚してる人多いんだ、ね、で、まあ、英語の礼拝と、さっきの司会したジムさんもそうですけど、英語の礼拝と日本語の礼拝があるけど、全然なんか別々な感じがしないのは、その国際結婚してる人がその両方に関わっているので、まさに今流の言い方で言うとハイブリッドチャーチなんですね。ガソリンと電気とですね、合わせて、プリウスみたいな感じなんですね。まさに21世紀の教会ですね。本当にハイブリッドチャーチでありまして、まあ、そういう方々がね、この教会を支えてきてくださったし、また今もですね、この教会がそういう素晴らしい皆さんのお一人お一人のこの働きで、あると。で、まあ、私も常々申し上げておりますし、皆さんがそういう姿勢であったからだろうと思いますけれども、ケネディの演説じゃないですけどね、国が何かをしてもらおうと思うなと、ね、あなたが国のために何ができるかを考えなさい、これはこの教会にも言えることなんですね。教会に何かをしてもらおうと思いなさんなと。そうじゃなくて、教会に何ができるかを考えなさい。教会にというのは、それはイエス様ということですね。私たちの救い主であるイエス・キリストに何ができるかということを考えて、そうやって皆さんが奉仕をしてくださった結果がこの教会です。だから映画を見に来ているようなね、そういう信徒の方いらっしゃいません。まあ、他の教会の悪口言うわけじゃないですけど、そういう教会は多いですからね。なんかみんな映画見に来てんじゃないかみたいな、木戸線払ってはいさよならみたいなですね、そういう教会ではないんですね。何ができるだろうか、この教会のために、イエス様のために自分は何ができるかだろうか、そういう気持ちがこの教会をこれまで作り上げてきているわけであります。まあ、そういうこともあって、この教会の特徴、明るく楽しい教会、この教会来て大体初めて来た人はですね、明るいですねって、そもそも眩しいぐらい明るい、ちょっと眩しすぎてですね、これも見えにくいしね、逆光ですからね。普通牧師のあたり一番よく見えるように作るんですよ。神々しく作るんですね。うち逆ですからね。私が見えにくいですよね。もう皆さん外見てる。これもこういうふうに作ろうと思ったわけじゃ実はなくてですね、もともと真四角に設計してたんですよ。そしたらなんか法律でこれまっすぐにすると、そこの角がなんか引っかかっちゃう。なんか道路のなんかなんていうんですか、こう75度の線かな。それで建築屋が、先生これ引っかかっちゃうから削りましょうって言うから、じゃあかっこよく削ってよみたいなことで、じゃあガラス入れますかみたいな、すんごい適当な、はい、あいいねみたいな感じで、こっちだけじゃ変だからこっちも入れようよみたいな、はい、あいいですねみたいな感じで、それでガラス入れたんですよ。だからこの教会の特徴になっちゃいましたね。ホームページにこの教会の写真ありますけど、皆さんが「ああ街道に大きい窓ありますね」って必ず言われますよ。普通逆ですからね。どっちかと、まあ、ちょっと薄暗い感じの教会が主流なんですけど、まあ、でもこの物理的な明るさだけじゃなくて、やっぱり教会に集っている皆さんが明るい、ね、喜びに満ちている、 それがこの教会の特徴だと思います。信仰による喜びが、みんなはちょっとずつでもね、ここに集まってくるとなんか大きくなるっていうね、そういうところじゃないでしょうか。また、まあ、豊かな音楽がある教会ですね、まあ、賛美ワーシップもいつもありますけれども、ハンドベルだったりゴスペルだったりね、聖歌隊だったり、まあこれを一生懸命やってるのは私の妹ですけどね、まあ好き放題やってるなっていう感じなんですけども、もう好きですけどしょうがないですね、彼女はね、こういうことが、本当にでもたまものだと思います、まあ、神様が与えてくださったたまものなので、大いに生かしてほしいと思います。またこの教会は家庭的な教会ですね、まあ、おばちゃん教会と、まあ、長い間、まあ、私の母が主任牧師であったし、まあ、今もそうなんですけど、その おばちゃん教会、まあ、先週は未亡人教会みたいなことを言いましたが、この教会の雰囲気ですよね、なんかこう実家に帰ったようなというか、なんかお母さんがいっぱいいるみたいなんですね、そんな感じです。その雰囲気をやっぱり作り出しているのは毎週の食事ですね。あの毎週食事のある教会ってそんなにないんですよ皆さん、はい、あのまあ、小さい教会は別ですけど、毎週100人ぐらい集まってる教会でね、毎週食事出してる教会はそんなにないです。大変ですもん、だって大変でしょ食事作るの、まあ、ね、ね、皆さん大変だと思いますよ、ね、キャベツは何個刻もうかとかね、じゃがいもは何個にしようかとかね、肉は何にするんとか、カレーにしようかとか何にしようかと、皆さんいろいろ考えてね、でもそういう皆さんがいろいろ考えて一生懸命作ってくださるご飯なので、そのご飯に温かみがあるんですよ。なんか取ってつけたようなご飯じゃないんです、うちの教会のご飯は。よそいって私必ず自慢してますから、あの毎週ご飯出してるところでもうどんしか出さないとかね、ボンカレーしか出さないとか教会あるんですよ、もうほんとほんと、もうあともうそれしかない、メニューが壁に貼ってある教会あるんです。じゃがいもは何個、人参何個と書いてあるんですね。ああすれば簡単かもしれません、もう 毎週その通りで。それはそんな家ないでしょ、やっぱこう料理を考えたり作ってするのめんどくさいけれど、でもそこになんていうかこう愛情があるわけじゃないですかね、食べる人の顔を考えて皆さんが毎週毎週めんどくさくても丁寧に作ってくださるので、しかもそれを安く提供してくださってね、でもちゃんと儲かって、でもちゃんと儲かってケアグループ解散するときにはね、皆さんその中から何かね献金してくださったりなんかする、非常に素晴らしい、そういう奉仕であり習慣であろうと思います。前は今も言いましたけど、ケアグループがこの教会にあって、お互いにこのお互いの世話をする、ケアをする、これが教会のあるべき姿だということで、ケアグループということが始まってから特にですね、まあ、もちろんその前からもそうなんですが、私たちは家庭的な教会を作ってきています。またこの教会は多言語礼拝、多言語って何っていう感じですけど、これ最近流行りな言葉なんです、実は教会ではね、特に都市部の教会は多言語礼拝をするという教会が大変増えてます。うちの教会はもうだいぶ前からですね、英語の礼拝をしておりますし、その前から手話の礼拝、ろう話者の方々がこの教会を通して多くの方が救われておりますし、実はですね、四国にうちの教団の教会がいくつかあるんですけど、そのほとんどの教会はうちの教会のろう話者の方が宣教に行って誕生した教会なんです。先週もちょっとお話ししてました野村さんとか、それこそ大田先生もそうですし、うちの父も最初の頃のろう話者の方々がフェリーに乗って4時間も5時間もかけて四国に行ってろう話者の、学校を訪ねたんです。ろう話学校を訪ねてトラクトを配って伝道して、そういうところから教会が始まったので、四国の教会は今でもほとんどろう話者の方の中心の教会です。大変なことですよやっぱりね、まかれた種は見事に結実をしているわけであります。そして、まあ、英語礼拝は最初はケブン先生と、そしてその頃いました、先週も話が出ましたサンドラ・ウィリアムスというですね、ニューヨークからやってきた黒人のとても歌のうまいね、ハートの大きな女性でしたけれども、彼女の熱意、またケブン先生の奉仕もあって始まりました。なかなかこれもね、維持するのは大変です。今でも大変なんですよ。 結構人が集まってきたなと思うと国に帰っちゃうんですね、みんなね。もうそれの繰り返しですから、大体もう2年3年でね、もうすごい、ああやっぱ人来てるなと思ったら、ある時シューっていなくなっちゃって、なんか風船吹いたりずっと吹いたり吹いたりとしたりしてる感じなんですよ。それでもやっぱりそんな中で教会に導かれて信仰を持つ方もおられますし、またその英語の礼拝があるからこそ、まあ、うちの教会にはね、その英語を母国語としている方も多いですから、彼らの信仰も支えられている。そしてホームページもね、何年か前から、まあホームページが多言語というべきかどうか分かりませんが、行われていて、私たちの教会の様子がつぶさにですね、もうリアルタイムで、ね、世界中に発信されているんですね。最近は写真のページができてね、皆さんご覧になったことありますか？あれがなかなかいいんですよね、本当。僕も写真投稿したいなと思ってるんですけど、この教会のその出来事がね、こうリアルタイムで配信されております。で、先週50周年ということで、私の母の弟、つまり私の叔父にあたる人ですが、その方の奥様から、この人教会、京都の教会のクリスチャンの方ですけれども、お祝いの花束が届いたんですよ。なんで来たんかなと思ったら、ホームページで見たって言うんですよ、ね、その人と長いこと私話もしてませんよ。でも教会のホームページを見てくださってるんですよ、ね、で最近はやはりホームページを見たということで、この教会を訪ねる方も多くなってますよね。ホームページの良し悪しで教会を決める時代になってるんですよ、ね、若い人なんか特に、ね、ホームページが、会社はそうですからね、いいホームページを出している会社はいい会社というふうに、今なんかそういうもうイメージになっちゃってるように、教会も広島教会ってやると三滝グリーンチャペルが出てきます。で毎週こういろんなそのデータ、情報が載せられていて、しかもですね、この説教がリアルタイムで動画で配信されてるんです。こんな教会日本にそんなにないです。私の知ってる限りで5つぐらいしかない。よっぽどそれも大きな教会しかやりません。牧師がよっぽど説教に自信がないとやらないんです、これは。まあそれは冗談ですけどね。それは冗談ですが、ね、ものすごいね、実はね、恥ずかしいことなんですよ、私にしてみれば。世界中どこでも私の顔見れるんですか、ね、人前にさらしているような顔じゃないですよね。まあ親にもらった顔ですから、まあ、文句言えないんですけど。それでも、まあ一人でも多くの方に聖書のね、御言葉を聞いてほしいと。いうことで、まあ、始めたんですが、なかなかやっぱりこれ毎週続けていくのは大変なんですね。まあ、国重さんを中心に本当に一生懸命奉仕をしてくださって、もう途切れることなく、だからもう今となってはですね、もうな過去5年分ぐらいですかね、メッセージのライブラリーが あるぐらいになっちゃいましてね、大変これも大きなこの教会の特徴になっているわけです。でだいぶ前置きが長くなりましたけれども、一つ御言葉をお読みしてまとめて終わりたいと思いますが、ヨシュア記の4章の4節から7節をお読みいたします。ヨシアはイスラエルの各部族から一人ずつかねて決めておいた12人を呼び寄せていった。ヨルダン川の真ん中のあなたたちの神主の箱の前に行き、イスラエルの人々の部族の数に合わせて石を一つずつ肩に担いで来い。それはあなたたちの間で印となるであろう。後日あなたたちの子供がこれらの石は何を意味するのですかと尋ねる時にはこう答えなさい。ヨルダン川の流れは主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡る時、ヨルダン川の流れはせき止められた。これらの石は永久にイスラエルの人々の記念となると。イスラエルの民がエジプトを出て40年間あれのさまよってですね、そして最後の最後に彼らの前に立ちはだかった大きな試練ですね、ヨルダン川、何十万何百万という人が渡らなきゃいけない。ヨルダン川といってもちろん太田川を放するほどの川じゃないですね、もっと小さな川ですけれども、それでも深いところは何メートルもあるような川ですから、とても歩いて渡れる川ではありません。そこで、神様がこの 祭司、契約の箱を担いだ祭司たちの足がですね、水についた瞬間にこの水が割れて、そして彼らは歩いてヨルダン川を渡ったという奇跡ですけれども、ただそのことをですね、忘れないようにこの川の真ん中で石を各部族一つずつ拾ってこいと言われたんです。それは何のためかというと、将来このヨルダン川は神様の御手によってまさに奇跡的にせき止められて、自分たちは歩いて渡ったんだということを、この自分たちの子孫に、子供たちに説明するために石を取ってこいと言われたんですね。神様が私たちに与えられてきた本当に多くの恵み、この約50年のですね、恵みはまさにヨルダン川を渡ったようなものだと思うんです。でもその恵みを私たちは忘れ去ることなく、むしろ心に刻まなければならない。与えられたこの数々の恵みを、まあ、本当に簡単に振り返りましたけれども、その中から私たちが学んだことはたくさんありますが、特に大切なことは、私たちの信じる神は生きておられるということですね。私たちの信じる神は生きておられる。この教会では、天地創造のまことの神、救い主なるイエス・キリスト、そして私たちの慰め主である聖霊、この三位一体なる神を、その神のみを伝えてきました。ここに政治運動もしませんでしたし、商売もしませんでした。ここに来れば何かいい得になるような話があるというわけではありません。もう神様のことしか言ってない。でもその神を信じることによって、私たちが生かされ、そして導かれ、喜びの人生を歩んできている。まさにこれは私たちの信じる神は生きておられるということの証拠だと思うんですね。そしてこの神は私たちと共におられる。どこか遠くにおられない、私たちと一人一人と共におられる神である。それをこの50年が証明していると思います。そしてまた聖書の御言葉は真理である。まあ私も結構いろんな、変な話もしますけども、まあでも私が、そしてこれまでの牧師たちがまたこの講談で語ってきたのは聖書の御言葉です。それ以外のものを持ってきてお話しした人は一人もいないはずなんです。聖書の御言葉はこうなんですよ、この御言葉を信じてください、この御言葉の通りやってください、この御言葉を皆さんの心に刻んでください、もうそれしか言ってないはずなんですね。でもこの聖書の御言葉によって私たちが皆等しく慰められたり、怒られたり、時にはね、反省したり、でも導かれたり、光を与えられたりしてきているわけです。聖書の御言葉は真理である。もちろん教会が始まって2000年という、これは大きなスパンでありますし、その2000年が証明していることでありますけれども、少なくともこの私たちのこの教会において、この50年間御言葉は語られ続け、そしてその御言葉によって私たちが導かれてきたということにおいて、聖書の御言葉は真理であると思います。皆さんそう思われますか？御言葉は真理ですか？アメン、ね、皆さんにとって御言葉は真理でしたか？アメン、ね、また祈りは聞かれる、ね、これもこの50年が教えていることじゃないでしょうか。私たちの願うようにならなかったこともあります。それはね、まあ私の父が亡くなった時にも本当に世界中で祈られて、41歳で牧師が死なないようにみんな祈った。でも死んでしまった。でもじゃあ牧師が死んで教会は潰れちゃったかというと、そうじゃないんですよね。だからまさにここに神の技があるわけじゃないですか、ね、牧師が死んで、ああ広島に教会あったなってね、まあ、三谷先生も志半ばで、残念だなみたいなことにはならなかったわけですね。まさにそこに神の答えがあると思うんですよ。 それは私たちの願ったような形ではないかもしれない。でも神は真実で正しい方ですから、私たちの祈りにふさわしく答えてくださる。それは私たちの確信ですよね。アーメンですか皆さん、ね、自分の思った時に思ったようにはならないかもしれない。でも神様は私たちの祈りに応えてくださって、そして必要は満たされるということですね。まあ先ほど街道の話をしましたけれども、本当にこれはこの50年が証明しています。一度も昨日言いましたが、銀行の払いが滞ることもなくですね、必要なものは必ず満たされてきます。しかし必要以上には与えられません。これも真理ですね。必要以上に与えられないんです。もう必ず必要なだけ、きれいに必要な、振り返ってみる、ね、すんごい余った年なんか一度もないんですよ、ね、本当に不思議ですね。不思議ですね。やっぱり神様は私たちの必要をご存知であるとよく言ってますけどね、やっぱり必要であれば神様は必ず与えてくださいます。だから皆さん、ね、3億円当たりますようにってね、宝くじ買う前に並んでる時にね、まあお祈りをして当たらなかったらね、それはいらないものですから、ね、もし本当に必要だったら当たりますよ。それ別に当たらなくても3億降ってきますよ。神様が私たちが必要であることはご存知ですから、その必要に必ず応えてください。でも必要以上には与えられないので、今ないということはいらないということ、僕はそう思ってるんですね。ないということはいらないことなんだ。神様がそう思っていらっしゃるんだ。別にそれは自分を慰めてるわけじゃなくて、もうこの50年が証明してますから、皆さん、ね、必要は備えられますよ。でも必要以上には与えられます。アメン、ね、これはまさに過去に学ぶということですよ。これらがね、本当にそのヨルダンの石なんですね、別に石拾ってきませんけども、こう私たちの信仰の石なんです。これはで、私たち一人一人信仰の歩みは違っても、それぞれにやはり神様が確かに働いてくださったという経験をたくさんしているわけですけれども、そこをただ通過するだけじゃなくて、そのことを私たちの信仰の土台に据えなければならないです。そしてその上にこの未来に向かっていくと、ヨルダン川を渡って、皆さん、ヨルダン川を渡ったイスラエル人はもうそこはきれいに整えられて住むようになってたかというと違うでしょ、ね、そこにはまだ数多の敵がいるんですよ。さあ、あなたの土地だから自由に耕しなさいと言われたんじゃないんです。さあ出てて戦えと言われたんです。神様、過酷ですよ ね、フィールドに、まさにバトルフィールドに、戦いの場に導かれたんです。でもその時にこの石が重要なわけじゃない。神様はヨルダン川を開いてくださった。だから12部族に1個ずつなんです。それぞれの部族がこの石を持ってったんです。それぞれの部族がそれぞれのところに行かなきゃいけないから、彼らはその石を持って行ったんでしょう、ね、子供たちは、父ちゃんなんでそんな変な石持ってんだと、漬物でも漬けんのかと、そうじゃねえんだと、これはあのヨルダン川で、もうその話ですよ、ね、そうやって信仰のその自分たちの土台に帰って、その与えられたね、土地与えられたといってもまだそこに戦いがあるわけですけれども、そこに向かっていった。だから私たちもこの50年間の神様の恵みはありますけれども、でもまあじゃあもうこれでね、はい今日で解散っていうわけじゃないんですね、教会はですね、この地上に存在する限りは成長し続けなければならないんです。そういう宿命があるんです。老化しちゃいけないんです、ね、年は取り、みんな年は取りますよ。でも教会としては決して年を取らないんです。化け物みたいなところです、ね、教会としてはここに神の御言葉が語られる、その間はですね常に成長し続けていく。 まあ、これは牧師という役割を与えられている者たちにとっては、まあ、結構なプレッシャーなんですよね。まあ、もうこの辺で勘弁してくださいみたいな、あの気になって、だから60になったら引退してスペイン行くとか、なんかバカなこと言ってるわけですけど、まあそれは神様がねそうさせてくださるかどうか分かりませんが、あのでもこのここに集う方はね、やっぱりその当然入れ替わっていって、そしてあのどんどん新しい方が導かれていく。でも教会としてはずっとこの教会の伝統を守って教会として成長し続けていかなければならないわけです。まあ、その中でも大切なことは2つですね。1つはやはり福音を伝え続けていくということです。教会は福音を伝えるためにあるところですから、まあ、ここから出ていくにしてもここに来られるにしても、一人でも多くの人にこの福音が伝えられていくと、日本人にも分かるようにというのが私のこの説教者としての願いです。聞いてる人が私の話を聞いて、まあ、分かりにくい話もあると思いますけども、まあ、初めての人が聞いても少しは分かるようにというのが私の常の願いなんですけども、まあ、だから恵みは棚ぼただとか言ってるわけですが、あの、まあ、なかなかやっぱりね、このキリスト教というとなんかやっぱり外国の宗教でね、あの自分たちに関係ないっていう、もうそういう感じが根強いですからね。それをなんとかこう打破したいという願いがあるわけです。そして新しい教会がやはり生み出されていくということが必要ですね。まあ、3つの教会が生み出されてきた。でももっともっと毎年は無理ですけども、新しい教会が常に生み出されていくということが教会が生きている証拠です。そして、これは私の個人的な願いでもありますが、テレビ伝道をしたいですね。TSS の社長がこの教会に来て、先生ぜひお宅の教会の礼拝を毎週テレビ中継したいと、ね、そう言ってもらえるような教会になりたいですね。皆さんどうですか？ね、映りたくないとかそう思わない、ね、でも、ね、教会が開かれていくというか、本当にこの恵みが一人でも多くの人に伝わっていくためには、僕はやっぱりテレビはね、今一番最先端のメディア、最先端というか一番人々が信頼しているメディアですから、あのぜひ、テレビを通して福音が伝えられるようにと願っています。そして教会として成長しましょう。愛と喜びに満ちた教会としてこれからも成長していきましょう、ね、もっとおせっかいになりましょう。教会は神の家族ですから、この世の中どんどんどんどんおせっかいじゃなくなってね、この間もテレビでやってました孤独死、ね、多いそうですね、この教会で孤独死なんか決して起こしちゃいけませんから、ね、常にみんなが気にしてるということですね。気にしてることが大切なんです。その50人気にする必要はないですから、3人ぐらい気にしておいてください。3人ぐらいいつも気にしておいて、常に3人ぐらいの人をお互いに気にしておくともう大丈夫です。もう完璧です。でも自分のことだけ考えているようじゃダメです。気にしてほしいな、人間そっちですか、どっちかというと自分のこともちょっとは考えてみたいなね。クリスチャンはもちろん神様からですね、もう完全に気にされてるわけですから、変な言い方ですけど、そしてこの教会の一員であるということは、皆さんは皆さんお互いに愛されて気にされています。ですから皆さんも誰かのことを気にしていきましょう。おせっかいしましょう。また御言葉と交わりによって成長しましょう。クリスチャンは生きている間成長ですから、お肌を衰えて髪は抜けても人格は成長します。人格は成長しますよ、ね、日野原先生、また新しい本が出てて、今日の中国新聞に出てましたけど、デイケン先生と日野原先生の対談の本みたいなのがね出てましたけど、その対談をやってるのは生命倫理の有名な木村先生という先生で、78歳かなんかそうですけど、日野原先生が、まあ、78歳の先生に向かって、これからは先生みたいな若い先生に頑張ってもらわないとと、まあよく言う冗談なんですけどね、78歳の先生に向かってね、これからは先生みたいな若い人に頑張ってもらわないとって日野原先生言ってますから、やっぱこれですよね。年に関係ないんです。生きている間はやっぱり成長していくんです。神様が私たちを育ててくださるわけです。そして地の塩、世の光となってですね、この教会が、また皆さん一人一人がこの社会に影響を与えていってほしいですね。社会ってちょっとでっかいですけど、一人でも多くの人に この神に生かされている、神に愛されている神の子として、その香りをね、その光を放っていってほしいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。この50年間本当にあなたはこの教会を守り、また導いてくださったことを振り返って心から感謝をいたします。ただなんとなく今日まで来たわけでは決してありません。多くの方の祈りがあり、奉仕があり、またお互いに支え合ってきた結果として今日があります。そして何よりもあなたが生きた真の神であるからこそ、この群れがこのように存在していることを覚えて感謝をいたします。しかし神様、私たちは過去には生きておりません。過去には学びますけれども、また明日に向かってイエス・キリストの体として、この教会の一部として、この世での使命を果たしていきたいと願っています。神様、どうか私たちに新しいビジョンを与えてくださり、また未来に向かっていく信仰と力を与えてくださるように。年齢は関係ありません。体力も知力も関係ありません。すべてあなたから与えられておりますものですから、それを生かしてそれぞれにあなたのご栄光を豊かに表していくことができますように。またこの教会、この町の中で、本当にまだまだ小さな小さな群れに過ぎません。どうぞもっともっと多くの方々が集う教会となりますように。一人でも多くの方々が真の神に出会う、そのような場所としてこれからも導いてください。これまでの恵みを本当に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。